皆様こんにちは。
こんにちは。
ぬく放送室の時間です。
はい
はい、 MC のさんやと
まやです。
はい、まやくん。
はい
はい、なんか先日は本当にありがとうございました。
あのライブを、
はい、
見に、
はい、
聞きに、
せっかくバイオリンも持ってきてくれた。
うんうんうん、
ごめんね、雨の中。
いやいや、
台風でしたね。
そうですね、全然いいですよ、うん、なんかあの空気の中で僕がちょっと演奏するとこれはきついなって思ってたから
ひどいもうでもね、会えたから良かったっていう人いっぱいいました。
あ、本当ですか。
向こう放送室聞いてる。まさか、
あ、それは嬉しいですよね。
あの桜井さんがで来てるとはと言ってましたよ。
いやいや、なんか僕やっぱ直前にならないといけるかどうかわからないんで、
はい、そうなんですよね。
ちょうど空いてたから良かったなと思って、
はい、
うん、
ありがとうございました。
いえいえ、全然。
まさかお越しになっていただけるとは。あの桜井さんが
もうとてもとても素晴らしいライブでしたよ本当に
もういいよ言わなくて。
本当にもうなんか全てが完璧で
ちぐはぐでね、
うん、
はい、もう犬と猫の喧嘩ですから。
いや、なんかそんな感じでしたよ。本当に
本当に犬と猫の喧嘩ですから
そうそうそう。
まあでも来てくださった方が、うん、結構ほら見に来てくださってるから、
うん、
まあ喜んで楽しいって言ってくださったら。
そう、何が求められてるか分かんないですから。
そうなんです。
本当下手したら来てる人の半分以上が怖いもの見たさの可能性もあるし、下手したら。ん？いや結構ありえますよ。
数秒黙りました。
本当に
何ですか怖いもの見たさって。
いや本当にね、そういうとこあるんですよ。
どうして？
だって絶対いつもあのクオリティがこう保たれてる成功する人の、
うん、
あのまあ音楽でもパフォーマンスでも、うん、それを見に行きたいっていう人意外といないですよ。と思う。
まあ本当にいろんなことがあるのがライブですからね、
うんうんうん、
と今回も勉強しました、
うんうん、
だからベクトルがね、かなりねちょっとね体調の関係まで結構下がってたかなっていうのが自分の反省点ですね。なんかもう上げようと思うその無理をしてる感っていうのが、
うん、
すごく結構こんなに人間ってこうなるんだっていうのは思いましたね。
そうですね、
うん、
いや僕もずっともう忙しくって、
うん、
やっぱりなんかこう波あるじゃないですか、
うん、
波は結構もう徹夜で練習するのとかもここ1ヶ月、はい、2ヶ月ぐらいずっとそういう時は頻繁に続いてて、はいはいはい、なんか1日おきぐらいにリハーサルと本番、次の本番とかそんなのがあって、うん、でまあでもこう編成が変わったり条件が変わったりして、
うん、
力がうまく発揮できないなっていう時も、
うん、
まあ、無理してあげようと思ってないと、
うん、
戻んないんですよね。
やっぱそうですよね。
僕はそう思ってます。なんかその、
うん、
あ、もう今日 50% も力出ないなとか、
うん、
っていう時に 50% だからもうそれを受け入れるかのようにやってると、
うんうん、
ひどくなる一方で、
うん、
結構僕はだからその一生懸命戻そうとするっていうか、
うん、
悪あがきをしますね僕は。もうそういう時は仕方ないっていう人もいますけど、
うん、やっぱり人間ってこうメンタル的にその、まあ、私も同じような状態が続いてるんですよ、
うんうんうん、
やっぱり夜中2時頃まで収録したりとか、
はは、
自分でそれで声出ないんですけど次の日も朝からあったりとか、
うんうん、
そういうのが続いたりとかしてるともう何やってんのか分かんなくなっちゃうだから前もそうだと思う、まあ、楽器弾いて、まあ、あのプロだからもちろん弾けばもちろんその力を入れるんだろうと思うんですけど、私も喋れと言われれば喋ってはいるんですけど、なんかね頭の中がごちゃごちゃになっちゃったあの時期でしたね
あ、ライブですか。
ライブの時にちょうどそういう最中に当たってしまって、
うん、
でもそれも一つの、まあ、いい勉強だったのかなって、うん、今振り返ると思います。
そうだと思いますね。本当はね僕理想としてはやっぱり、うん、見る人、見ている人、
うんうん、
まあ、それは共演者も含め、
うん、
自分の取り巻く環境が勝負しなきゃいけないところに行ってる時は、うん、本当は勝ち戦しかしたくないんですよ、
うん、
で負けてもいいような環境のところであえて負けを受け入れたいんですよ。
うん、
なんか言ってること意味わかんないですか、もしかして。
なんとなくわかる。
負けをするっていうことは勝てるか負けるかわからないような勝負を自分にこう課題を課して、うん、それを発表する場は、
うん、
しくじってもいいような場所で発表会にしたいんですよね。でもそうでないところで勝つか負けるかわからないようなことは本当はしたくないんですけど、
うん、
でもそうも言ってられないじゃないですか。
そうですよ、仕事となったら。
それがこう入り乱れてやってくるんで、
うん、
まあだからそれのこう確率というか勝ち戦になる確率を少しでも上げていく努力はしなきゃいけないねって感じですよね。止まっちゃいけないわけですよ。
止まれないですね。
止まるんじゃねえぞっていうセリフがありましたね。
でもほっとしたいよね。
いやダメですよ、今止まるんじゃねえよから俺やっとガンダムにつなげようとしたんですよ話を。
そっか、はい、どうぞ。止まるんじゃねえよ。いやいや、
最近でもないけど、うん、もう 2,3 週間前に見終わったんですけど、
うん、
ずっと最初は Amazon プライムで、
うん、
見てて、
うん、
そうガンダムの鉄血のオルフェンズっていうやつなんですけど、はい、
私見たこともない。いやもう
随分ね前に終わったんですよ、5年ぐらい前かな。
何色なの、
何色、
うん、色とか。
もうガンダムは基本的にトリコロールカラーですよ。
あ、
うん、
はい、
そうそう。で他にもいろんな色いるんですけど、
うん、
そう、それでなんかなんだっけな、そう、Amazon プライムで見てて、
うん、
あれ1話200円以上するんですよ。
そうなの。
そう、30分のアニメが。
へ
え、ちょっと高えなと思って、
うんうん、
ツタヤで借りたら3話ぐらいまとまって1本100円とかで借りれるんですよ。
安い。
まあ純新作扱いなんですけど、近所で借りて全部見て、もうね本当に良かった。僕
何が良かったの？
いやてかガンダムってそもそも僕が多分生まれる前からあるのかな、生まれた時にできたのかな、なんかもうそれぐらい前にこうなんかアムロとか知ってるでしょ、アムロとかシャアとかガンダム、
シャアとか知ってる、
そんな初期のやつがあって、でその作品がこうちょっと時代が経ってとかそういうシリーズ化されていってからまたこう全然違うストーリーをまた生み出していったりとか、いろんな方向にこう振れ幅を広げて、ちょうど振れ幅がこう広がってった時期が僕が多分高校生とか大学生とか中学生とかの時で、まあ、一番ミーハーなファンがつきやすそうなシリーズの時が僕の時だったんですよ。
あ、そうなんですか、うん、でもすごい根強いですよね、ガンダム好きな人って。
すごいですよ本当に。それで、まあ、いろんな方向に振れ幅が広がった後に、
はい、
やっぱり初期の感じいいよねってなって、
うん、
戻ってきた感のある、まあ、シードっていうのもあるんですけど、うん、ガンダムシードっていうのもあったりとか、なんかまたちょっと全然違う、すごい人気声優さん大抜擢しまくったやつとか、WO っていうやつとか、そういうのとかあって、でそんな中でですよ、だからその初期の、まあ、子供が戦争に駆り出されて、もう地球と宇宙で分かれて暮らし出して、まあ、戦争が起きたりとかいう話なんですよ、すっげえざっくり言えばですよ、
はい。
でそのなんかこう最初のなんかこういうやっぱ戦場のこう雰囲気みたいなのをまあやったり、なんかガンダム同士がなんかすごい格闘するみたいな、そういうなんかちょっと子供受けしそうな内容になったりとか、いろんな振れ幅を持ちつつも、鉄血のオルフェンズっていうやつが多分5年前か4年前ぐらいにできて終わって、僕その時なんか最初の方を見てストーリー悲しすぎてこれつまんないなと思ったんですよ、
うん、
あんまりにもなんかこう悲惨な話だから、そうなんかつまんないなと思ったんですけど、今見て、
うんうん、
もう僕めっちゃ号泣しました。
感動したってこと、
うんうん、
そう、
うん、そう、伝わってませんね全然。
だってね、そもそも私あんまりガンダム自体がそのどういうアニメのストーリーかが本当にごめんなさい、正直に言うけど分かんない、どういう感じなの。
いやだからさっき言ったように、うん、基本的にはこう地球だけで済む話じゃなくって、うん、まあ、地球ねほらもう住めなくなるとか、まあ、都市伝説的に言われてるじゃないですか、でそれがだんだん宇宙と地球で分かれて暮らし出すようになって、
うん、
人種の違いが出てきたりとか考え方の違いが出てきたり、
うん、
まあまあ兵器を持つようになったり、はい、戦争しだしたりして、
はい、
その時にこう、まあ、ほら兵器って まあ、実際にあった戦争だと原爆とかすごい強力なのがあったじゃないですか、
はいはい、
そういうやっぱ人類誰もがこうびっくりしたとか脅威になるようなのがガンダムっていう兵器なんですよ、うん、
はい、
おおって全然興味ないでしょもういやいや、お台場行ってくださいよちょっとあのダイバーシティ
だからさ
僕絶対月に1回は行くんですから本当に。
いや見たことあるよ私、
あのダイバーシティに行って、はい、まず1階で写真撮ってその後にあの何階だったか割と上の方にラウンド1とかあるとこに、うん、ガンダムベースってあるんですよ。
そういう人になりたいの私、は
い、いや、どういうこと？
ガンダムじゃなくても、うん、そういう何かに興味を持って興味があることはすごく、うん、すごく実はあるの、うん、マニアック的に、
うん、
だけどそのよくガンダムとか何か、まあ、何でも言えば子供がポケモンシリーズにハマるとかさ、
うん、
ね、そういうのがおそらく子供の頃からなかったんだよね。
あのね、僕任天堂は確かに認めるけど、うん、任天堂は確かに夢を与えてくれますよ、
はい、
あのいつもこうあのね、ラボとかも含めてもうすげえなと思う。ただね、任天堂はそんなこうあんまりこう哲学を感じない。
あ、まあ確かにね、
あの 女性が女の子が好きになるアニメとか漫画とかも確かに僕ママレードボーイ大好きだったしわかるけど、やっぱりね日本の男の子に向けたその少年誌のやつにはちゃんと哲学があるから、俺そこは ね決定的な違いだと思う。なんか
でも漫画は哲学だと思ってますよ私も、うん、
だからあのオルフェンザ見てください。本当にあのガンダム知らない人も見れるから。
本当に、
うん、おおむね他のシリーズに関してはロボット同士の戦いっていうところが、まあ、あの作った富野さんは原作者の戦闘シーンが多すぎることに結構カツを入れる方なんですよ。やっぱりヒューマンドラマとしての側面を常に持たせたい人だから、うん、ガンダムに、なんだけどオルフェンズは絶対ガンダム分かんなくても見れると思います。
そうか私が漫画で凝ったのは専門誌っていうか、まあ私バレエが好きなので、
うん、
子供の頃から、うん、やっぱりそのバレエの由来とかが書いてあるような漫画とか、そういうのはやっぱり凝りましたね。それを読んだ時にやっぱり漫画って哲学だなと思ったんです、まあね、勉強できるじゃないですかそれで。
そうですね、
うん、
うん、だからなんか好きなことに関連する漫画でしょ。
そう、好きなことだから、うんうん、
そう、まあ確かにそれもありますよ、うん、あの音楽やってる人だったらそういうのとか、
うん、
あるんだけどな、もうちょっと深いんだよな。
何ガンダム
、まあ、とりあえずオルフェンズに関してはそう思う。
あ、じゃあ皆さんオルフェンズ見ましょうって感じ。
うん、なんかね、
うん、
もう話し出したらね、うん、なんかね少子高齢化とかそういうのにもつながってくるんですよ話は、いろいろ、うん、子供を作る作らないとか、
うん、
まあ、そういうテーマがもう最終回近づくとオルフェンズは出てくるわけですけど、
うん、ああなるほど ね、
あのね、なんかねやっぱりね、
はいはい、
命の危機を感じたり、
うん、
なんかこう人間の本能というか、
うん、
別にあの、ね、浅はかにこう戦地に行ってくるから、
うん、
子供を残してじゃあ頼んだとかそういうこととはまたちょっと違って、
うん、
お金も なんて言うんだろうな、こうほら日本って少子高齢化って言われてるでしょ、
はい、
今究極の現実主義だから割と、うん、ものすごいねお金がある人か、
うん、
もしかしたら本当に貧困層と言われる人のどちらかの方が俺は子供を作るんだろうなと思うんですよ。
どちらか、
うん、そのどちらかの方が。
なんであ
のミドルレンジにいる人が今一番子供作んないと思う。
うーん、
うん、そうでしょ大体。
そうかな、詳しくそういう風に考えたことはなかったですね。
うん、なんかねやっぱりこう自分で生きていくっていうか、
うん、
こうなんて言うんだろうな、こう、うまく言えないんだよな、
こう、
まあ、富裕層に関しては
、はい、
子孫を残すことがいろいろまあなんかこうね、
うん、
後継ぎだったりとか、
うん、
とかまあなんかそういう、まあ、なんて言うんですか、こういろいろこう世間体とかもあるし、うん、でもう一方で真逆のところにいる人たちも、うん、もうちょっと本能的に生きてるから、
うん
うん、まあ日本で言ったらどうかわかんないけど、もっとほら別に民族 とか部族とか、うんうんうん、あれとかは絶対そうでしょ、
うんうん、そうですね、
うん、そうだからやっぱ意外と今こう真ん中のとこにいる人たちが今子供を作ろうとかそういう発想にならないんだろうなっていうのはすごく思いますよ、
うん、
僕。
ああ、マー君的には将来とか何かこれから先とかそういう気持ちってどうなの？
もう基本的に生涯作るつもりないです。
ああ、うん、そうなんだ、
うん、
へ
え。ないですね、それはやっぱりだと思いますね。
はい、
うん、
言い切ったね。
うん、ない、多分。
あ、そうか。
そう。
うーん、
なんかね、
うん、
うん、ないなと思います。
ないらしいです、うん、そっか、そういうことあんまり考えなかったな。
ちょっとね、オルフェンズね、絶対見てほしいんだよね、うん、ちょっと今度見てきてくださいよ。
じゃあ、見てきて語りましょうね
本当に
ちょっと本当に興味が湧いてきました。どんだけなんだろうと思って、そんな感動して泣く、
うん、めちゃくちゃ悲しいんだけど、うん、悲しくてうるうるっていう話じゃなくって、うん、なんて言うんだろうな、こう
人間としてのあり方みたいなことなんですか、それともその生き方なんですか。
単純にまあ悲しいんだけど、うん、ウェーンって泣いて終わりじゃなくて、ちゃんとこっちが強くなって終わります、それは。
じゃあその分いただけるものがあると、
うん
うん、受け取れるものがあると、うん、すごいメッセージですねそれね、
うん、本当になんかすごい人死ぬし悲しいんですけど、うんうん、なんていうんですかね、いや絶妙な作品だと思いますよ僕本当に。
話すかってさ、よく泣くでしょう、うん、きっと。
僕ですか、うん、いや僕一人で、うん、そういうのを見てるときに泣きます
ですよね、はい、なんか全然最初分かんなかったんだけど、この人絶対泣くよねと思った、
うん、普通に人前ではあんま泣かないけどあんまりってことは全然泣かないと思う、なんか、
うんうん、それ小さい頃から。
いや小さい頃は、うん、ちょっとしたことでよく泣いてました。
私も泣き虫だったの、
うん、
今じゃ涙一つもこぼさないけど、
うん、そうなんですよ。
うんって納得しないで
そんなもんでしょ、だって
まあそうですね、そっか、
うん
うん、でもなんとなく泣き虫なんじゃないのかなと思った。
うんうんうん、なんか昔の泣き虫とは違うんですよね、それ自分が何かされて、
うん、分かる分かる、
自分が何かされてウェーンっていうのが昔のやつで、うん、やっぱり、うん、なんかこういろいろ考えちゃって、
うん
うん、泣いちゃうっていうのがあれでしょ今でしょ。
泣くのタイプっていろんな人がいて、うん、悲しくて泣くのか、うん、それともそういう、まあ、今感動して泣くのもあるじゃないですか、うん、寂しくて泣くのかいろいろあるけど、
うん、
こう言った人がいたの、悲しくて泣いてんじゃないの、悔しくて泣いてるのって、そういう涙もあるのね。
俺はないですね悔しくて泣くことはない。
女性に多いよ結構。
どういう感情なんですかそれ、悔しくて泣くって。
こんな、そんなのその人じゃないから分かんないけど、負けず嫌いなんじゃないのこんなこと笑ってることじゃないよね
なんかね悔しい時に泣くのか、そっか。
そう、だからそういう風に言った人もいた。大丈夫ですかって言ったら、悲しくて泣いてるんじゃないの、悔しくて泣いてるの、すっごい負けず嫌い。
まあでもそう、まあ言う人はいますからね。
うん、
なんかすごい勝負事で負けて泣いちゃうっていうのは。
うん、うん、でも
それだけ一生懸命なのかな。
でもね、そういう涙も必要は必要ですよ。
うん、なんかやっぱり本気で頑張って本気でそれに全てをかけてきて。
うん、
負けたら悔しくて泣いちゃうんでしょうねやっぱりね、
うん、
まだ限界ギリギリまでやってないもんな。
だって私中学校の頃、隣のクラスとそのバスケットボールの試合やってたら、なんか反則みたいにして入れちゃったんだと思うんですよ、うちのクラスの子が、はあ、それで勝った勝ったって言って、試合が終わった時に部活で一緒だったんですよ、その隣のクラスの子、はいはい、すっごい泣いてるんですよ行ったら部活で、
うん、
そしたらその負けたことが悔しくて泣いてて、私関係ないんですけど無視されましたもんねその隣のクラスだったっていうだけで、すっごいあれは今でも覚えてる、思い出したというか、
まあ連帯責任、
そう、そういうこともありましたね。
なる ほど。
そう、いろんな涙があるんですよ。
そうですね。今日なんか話が飛び飛びですけど大丈夫ですか？
大丈夫だと思います。音楽入れます？
あ、そうですね。何だったっけな今日。あ、はい、なんかね、ラフマイノフっていう作曲家がいるんですよ、はいはいはい、とっても手の大きなピアニストで有名だった作曲家が、
ロシア、
うん
うん
うん、で、その人がパガニーニというバイオリンの名手の、
うん、
作品をモチーフにして、
うん、
主題を、まあ、変奏曲っていうのはこうバリエーション、
はい、
いろんなチェンジさせていくっていう、第1、第2、第3、第4から第10、11、12、13どんどんあって、でその変奏曲の中からですね、とっても有名なメロディーを聴いていただこうかなと思います、はい、じゃあお願いします。
はい、お願いします。
9月の23か22だったかな、なんか横浜の赤レンガで、
はい、
僕が
赤レンガ
のでクラシック音楽のフェスティバルがあったんです。フェスが、
はいはいはい、
ずっと全部貸し切って、はい、でそこでいろんなソリストを迎えして僕らはオーケストラで、
うん、
もう1日僕4ステージ弾いたんですけど
疲れる
全然疲れませんでしたって言っときます。一応そう、疲れたとか言えるわけないじゃないですか。そんな
使えないわけはないよね。
いやいや、とても
言ってみ
心身ともに浄化された気分でしたそれね、でも本当に割と日が落ちてきたぐらいに、
はい、
横浜のあの赤レンガで海の見えて夜空になりかけぐらいの時にこの曲、まあ、ちょうどこの18変奏目で終わったんですけど、
はい、
全部やんないで、
はい、
すごくね感動的でした。もともと好きだったんですけどねこの曲は。こんなロケーションで なんかやれるとは思ってなかったんで、
まさかみたいなことが日々あるんですね。いや
本当に良かったですね。そうなんですよ、まあ、そんなこともありまして
ね、毎回毎回本当いろんなセレクトありがとうございます。
まあもう著作権フリーは限界ですね、そろそろね。
はっきり言ってます。
そうですよ本当に。
まあでも本当にそのいろんな現場を踏んだりとかして、
はい、
なんか逆に音楽家の人って羨ましいなと思います。
あ、
私なんかは本当に、ま、ちまちまって言い方悪いですよね、失礼ですよね。
いや、いろんなのをやるっていうのは、うん、なんかあれじゃないですか。いや僕は早めにいろんなのをやるのはもうやめたいですよ。
でも逆にね、私なんかは、まあ、司会とかそういうのは別だけど、
うん、
スタジオに入って、はい、その映像を見たりして自分がそこに行った気持ちになったり、そのものであったりとかと思って喋るのが仕事なんで、はいはい、なんかこう枠から出られないみたいな、そんな感じがしますよね。
え、そんな毎日のようにスタジオにいるんですか？
いや、毎日ではないですけど、続くときは続くんですよ。続くときは、あと家でもそういう風にもう今、
あ、宅録でしょ？
そうそう、インターフェースつないでできますし、だけどいろんなこと考えたりすると、そのあ、こうやって自分の声が、まあ、知らないところでどんどんどんどん使われていくっていう、そういうのは感じるようにはなってるんですね。嬉しかったのが、私ある学習教材の、
はい、
有名な学習教材でアニメにもなってるんですけど、
は
あ、すごい人気がある子供
に、
なんでわかったの？
真剣ゼミでしょ、どうぞ。
はいはい、それの、英語で遊ぼうっていう、
うん、
その第1話でもうずいぶん前のビデオなんですけど、
うん、
エマお姉さんっていうのに抜擢されたんですよ。
何お姉さん？
エマお姉さん、英語で遊ぼうっていうそのビデオを作ったんですけど、
は
あ
は
あ
は
あ、でその時の声をこの間のクライアントさんが、もしかしてあの時のお姉さんの声ってそうですかって言ってくれたんです。
へ、
それはすごい嬉しかったですね。
そうなんだ。
特にそうやって名前とか出るわけじゃないから、
うんうんうん、
あれは嬉しかったです。
なるほど。
何かの間違いじゃなくてよかったなと思って、どこで分かったんですかって言ったら、あれあの映像に合わせて漫画に合わせて、あのもう忘れちゃいましたけど、こう挨拶したりするんですよ、うん、だけど、うん、今度のはすごくきっちりしたちょっと機密あの情報のものなんですけど、あの外には公開できない e ラーニングだったんですけど、全然違うのにどこで分かったんですかって言ったら、なんとなくその語尾の置き方とか、それでもうあの分かったんですって言われた時は、やっぱりやっててよかったと思いましたね。
なるほど、
うん、
まあ印象残ったってことですね。
うん、子供が大好きだったんですって、当時ちっちゃかった頃で毎日のように見てたんですって。だから嬉しいですよね。
うん、確かに、
うん、
そうですね、
はい、
自分の残したものが、
そうですね、
役に立って
ね、麻薬なんかいっぱいね残るものがありますね。
ないですよ僕は全然。
本当
残したくないですもん僕。
なんでいつもさ、そういう
本当にな
んかない
え、うん、僕本当残したくはないですあんまり。
うん、でも残したのを後から聞くっていうのは私も恥ずかしいかな。
なんか本当はね、なんかね、記録媒体全部なくなっちゃえばいいと思ってます。やっぱり何かと今度もありますよ、今週あさってか、モンスターストライクってあるでしょ、あれのイベントも出ますけど、
はい、
でも結局ほとんど動画配信なんで、目の前にいる人へのこうメッセージ性よりも、どちらかというとその動画配信に重きを置かれているというか、
まあ、その中でも桜井くんのファンがきっと期待していることでしょう。
いえいえ、あのなんていうかね、こうライブって言ったって、うん、こうニコ動で配信されたりとか、うん、YouTube に載っけられちゃったりとか、
うん、
ね、なんかリハーサルもリハーサル音源送られてきたりとか、うん、もうね、うん、全部ね取りゃいいと思ってるんですよみんな、
うん、
保存すりゃいいと思ってて、うん、違うんですよ、
出た本音。
あのね島田紳助さんの動画を見てほしいです。
なるほど、じゃあこれ次週にしません？そろそろ時間がタイムリミットなんですけど、
いや、まあ、とりあえず、うん、まあ、次週言うか分かんないけど、なんかあれです、 もう心で記憶してくださいと。
ああ、それは昔からのあり方ですね。
はい、僕はそうあってほしいと思います。
なるほど、はい、今日もすごいいい言葉で締めくくりました。、はいはい、今日もねお聞きいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ここまでのお相手はさんやと
前でした。
さよなら。